おはようございます。2016年10月24日月曜日6時5分になりました。ということで、なんかまた寒くなってきてますよね。なんか妙に暑いという、あったかいというか暑いというか、そんな感じになってましたけど、また、朝晩がかなり冷え込んでくるような感じで、まあね、こう気温が変化すると風邪をひかないようにしないとっていう感じですよね。にしても野菜とかね、そういう作物が、農作物が結構影響を受けてるんじゃないかなっていうのはちょっと気になりますけども、あんまり今のところね、そういう話はないんですが、まあまあ本当環境がすごい変化してるし、であっちゃこっちゃでね、地震とか起きたりしてますけども、まあまあ、まあまあというか、本当その気をつけて、やっていかないとねという感じですけども、さて、今日はですね、ちょっとなんかややこしいというか、説明がねなかなか難しいんですけども、IT メディアから、量子コンピューターを実用性で超える富士通研新たな計算機アーキテクチャ開発ということで、ですね、なんのこっちゃいなみたいな話になってますけども、今のそのコンピューター、今これを聞いていただいてるのはスマホかもしれないですけど、まあスマホもね、パソコンも中身一緒ですから、基本的なそういうアーキテクチャというか構造ですね、今のコンピューターの構造っていうのは基本的にどれも同じなんですね。そうするとそこでこう一種のこう計算速度を速くするっていうのに限界が出てきて、その電子回路をどんどんちっちゃくしないといけないと、小さくすると配線がこう距離が短くなるんで計算速度がどんどん速くなると。ただ一方それをやるとですね、あんまちっちゃくしていくと今度熱がすごい出てきた時にこもってしまう、熱が出てくるので、こもってしまうっていう問題もあって、その辺のこうね、どの辺に妥協点を見出すかっていうのはなかなか難しい、コンピューターの設計とかになるんですけども、一方で、それをこう乗り越えていくパラダイムシフトとして量子コンピューターっていうのが出てくるんですけども、これは量子力学とかをやってないと難しいんですが、半導体の考え方、その0か1か、電気が流れてたらどっちで、止まってるとっていうので、0、1の考え方をするのが半導体のコンピューターなんですけども、それではなくて量子っていうね、ものすごいちっちゃい、その分子とか原子とか原子核とか、電子とかね、陽子とかいろいろありますけど、そんなよりもっとその量子っていう、まあその辺の、そういうちっちゃい粒子があってですね、それを使って計算しようっていうのが量子コンピューターなんですね。でこれはその量子っていうのが、2つのスピンって言ってますけども、2つの性質を同時に持ったりとか、離れたところにある量子をですね、もう一個のやつが影響させるとかっていうことができるので、そういうものを応用するとですね、0と1の両方の状態を同時に持ったものを、使って計算すると。そうするとそういうものを2個使うとですね、2パターンかける2パターンで4パターン出来上がる。要は4通りの計算を一瞬に瞬時に行うことが1回の計算でできるというようなことになるんですね。まあ何を言ってるのか全然わからないと思うんですけども、まあそうやって計算速度がものすごく速くなるっていうのが量子コンピューターなんですね。確かにその計算速度は桁違いに速いのが量子コンピューターなんですけども、ただ一方でその計算速度速いのはいいんですけども、その組み合わせ問題みたいなんで最適化するっていうね、有名なのは営業マンの問題っていうのがあるんですけども、例えば、街をですね、A 町、B 町、C 町、D 町、E 町とかって言って、こう、5つこう町があって、それを営業マンが順番に回っていかないといけないと。 でそれぞれがあの別に直線でこう街って並んでるわけじゃないですから、あのお互いにこうくっついたりしててこうあちこち、それとそれぞれのところの距離がこういろいろ違ってて、途中川があってそこの橋しか通れないとかね、何箇所も道路があっていろんなとこからこう入れるとかがあって、それをですね最短の距離でこう営業マンがA 町から E 町まで5つこう町を経由していくっていうのに、どういうルートを取れば最短で回れるのかっていうようなのが問題があるんですね。これなどはいろんな組み合わせの中から一番いいもの、要は最適解と言いますけども、それを見つけると、要はあの組み合わせの中で一番いい組み合わせをこう探すっていうものなんですね。でそれはあの一般のコンピューターとか得意なんですけど、ただその分ちょっと計算が遅いと。で量子コンピューターでやろうとすると、それがちょっと結構難しい問題になってくるので、複雑な組み合わせをいっぱい同時にやらないといけないというか、それをですねこうプログラミングしてやるのがなかなかこう厄介っていうので、その間というかなんというか、まあ半導体のコンピューターでもっとその実用面の中でその組み合わせを解いていくような最適化問題とかで、使えるようなそのアーキテクチャ構造ですね、基本的なちっちゃいユニットの中にその最適化をするような回路を作って、それを並行処理させると、同時に並列処理ですね、同時にこういくつもそういう回路が同時に動くというようなことをやって高速化しようっていうのが今回の話なんですね。でまあ例えが難しいんですけど、例えば、カフェオレを、美味しいカフェオレを作りたいとした時に、そのコーヒーとミルクと砂糖の組み合わせっていうのが問題になるんですけど、そのね、ちょっとずつ全部こう変えていって、あらゆるパターンを全部調べ上げれば、当然その一番美味しいカフェオレの組み合わせ、あの分量の組み合わせっていうのがこう出てくるんですけど、ただそれをしらみつぶしにやろうとしたら膨大な時間がかかるわけですね。でいくら量子コンピューターとはいえ、早いとはいえ、やっぱりその一個一個計算していくっていうのはやっぱりすごく時間がかかると。でかといってその汎用コンピューター、まあ半導体の今のコンピューターっていうのは、その計算速度がそこまでは速くはないっていうのがあって、なかなかねそっちはそっちで答えがすぐに出ないと。そうするとあのその間の間のというか、今回作られたのはその、例えばコーヒーとミルクは一定で、砂糖だけこうちょこちょ こう量を変えてけあの調べるというような、そういう最適化ユニットってね、こうちっちゃい、その仕事を担当するパーツというか部品というかモジュールというか、そういうものを作ったとして、でそれをですね、例えばあの100個とか同時にこう動かすと、その砂糖が例えば1グラム刻みだったら、 0.1 グラムの変化、 0.1 グラム刻みだったら0グラムから 0.1 グラム、 0.2 グラムっていうのを順番にこう一個一個に割り当てていけば、100個使えばですね、 0.1 刻みでいったら、0グラムから10グラムまでの間を一気に全部その並列に処理してカバーできるようになるんですね。でそういうふうにやると、やっていくことでその最適化問題を量子コンピューターよりも早く解いていこうというような、そんな考え方なんですね。まあなかなかねこれね理解するの難しいかなと思うんですけど、とにかく一人で全部めちゃめちゃ計算の早い頭のいいやつが一人でやるっていうんじゃなくって、そのまあそこそこね計算早いっていう人たちを10人集めてきて、それで一気にこう計算問題解いちゃおうっていうような感じなんですよ。まあそんなようなことをやるっていうのが今回のざっくりとした説明ですけど、まあそうやって量子コンピューターよりも実際使う場面で、よりその早く処理できるというものを作りましたというような話です。まあそうやってコンピューターもどんどんどんどんこうね、今まで汎用コンピューターという言い方をしてたんですけど、汎用っていうのは何でも使えると、今のパソコンなんかでもそうですね、いろんなあのソフトを入れることによって、まあ、スマホもアプリをいろんなアプリに入れることによって、その音楽プレイヤーになったり、その 画像をねこう加工するものになったり、メールのソフトがメールを送ったりとかできるようになったり、 LINE ができたり、 Facebook だの、まあ、ゲームもできるし、家計簿にもなるしとか、もういろんなことができるようになるんですね、そのアプリケーションをこう入れるっていうところで。まあそういうなんていうのかな、いろんなこう組み合わせをこうやっていく中で、いろんなものに使えるっていうのは良かったんですが、あまりにも汎用性を出しすぎると今度どんどん遅くなるっていうね、そこら辺のこう課題をどう克服するのか、これから本当とその処理するデータは膨大になっていくので、そこら辺がねこれから求められているその一つの答えがここに出てるのかなという感じがしますけど。さて、そんなところで、この前から先週とかね言ってたマインドセットっていう、その自分の気構えとか心構えとか考え方とか価値観とかいうね、マインドセットがそのいろんなビジネスとかいろんなものにこう影響するっていうのは言ってましたけども、それの教材がですね11月の7日もに値上げするよって言ったのが、ちょっとねなんか販売元のキャッチザウェブアジアさんの方がですね、いろいろな事情があって、実は25日なんで、25か、火曜日の火曜日までが今のね、先行の割引価格なんですけど、26からは、9800円のノーマルの値段になるというような話をが来まして、なんじゃそりゃとか思ったんですけど、来月の頭にどうもそういう購入者向けのセミナーをどうもやるっていうことがあって、それで今回そのもう25で先行販売からその通常の値段に戻すということになりました。まあね、その購入者セミナーっていうのはすごい気になってるんですけども、まあそれがね今の安い値段の時に買っておくとそれが聞けるかもしれないということなんで、お得じゃないかなと思いますけれども、本当ねマインドセットって本当重要ですよ。その今日もねちょっとある、勉強会というかそういうところに行って、まあいろんな人と話をしてたんですけど、やっぱりその辺のマインドセットがちゃんとできてない人は作業をしようとしちゃうんですね。どうしても作業をやろうとしちゃうんで、成果が出るまで時間がめちゃくちゃかかるんですよ。言われた頃ことを淡々とこなすっていうのはいいんですけど、ただ本当に淡々とこなすっていうその流れ作業をやってるようにしか捉えてないんで、自分でこう改善しながらやるとかっていうことがないんですね。で、できる人はやっぱりその自分でやりながらも同じように100回やるんだったら100回やる中でどうやればうまくできるのかっていうのを常にこう考えながらやるんですね。で、ところが凡人はどうしても100回やることにこだわってしまって、とりあえずそのとにかく100回やろうとしちゃうんですよ。で、そうするととにかくただこう100回動作を繰り返すっていう人と、その中でいろいろこう今やったのは何が悪かったんだろうと、ちょっとこの辺って改善できないかなってね、いろんなトライアンドエラーをやってって習得した人はやはりですね、その後の伸び方がもう全然違うんですよね。それを同じことをこう1000回やった時に、そのただ作業として1000回繰り返した人といろんなことを考えながらやってきた人とのでは結果がもう桁違いに本当結果が変わってくると。だからそういうマインドセットっていう部分がやっぱり重要なので、それのね教えてくれる動画が販売されましたんで、本当ねこれはね多くの人に見てほしいなと私なんか個人的に思います。まあただどんな人にでもねやっぱり合うかって言ったらやっぱりなかなかそうじゃない人もいるんで、あんまこれ買っても意味ないなっていう人は、まあさっき言ったようなその単純作業を繰り返すって、そこがね、ずっとやってるような人たちとか、その自分でこう別に向上しようっていう意識があまりない人なんかは買ったところで、そういう考え方もあるよねぐらいにしか思えないんで、本当にこうちゃんとねそれを自分のこととして捉えて行動すれば結果がどんどん変わっていくということは本当ありますんで、まあよかったらそういうものも見てみてはいかがかなと 私のブログblog.zxcvbnm.jp の方のブログとか見ていただければ書いてたりしますんで、よろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。